はい、どうも、くまです。
はい、どうも、伊藤です、う
ん、はい、今回は
今回あの
コンセプトメイキング、
そうですね、
ちゅうことでね、
ちゅうことで、
うん、
まあ、コンセプトメイキングはあの
でなんやねん
なんやねんってとこですよね、うん、で、まあこれは、まあ、僕らの中やったらそのビジネスのコンセプトってよく多分あると思うんですよ。そういう、うん、あの、
うん、どういう構造とかターゲットでとかね。
そうですね。
どういう目的で
そうですね。やって
これを買ったらどうなんねんみたいなのが、
はいはい、
まあいわゆるビジネスの
コンセプト。そうですね。コンセプトです、ね。
うん。
っていうよりかは割と人生を含んだ、
うん、
まあ、もちろん仕事も含んだ、
うん、
コンセプトメイキングっていうのを、
う
ん、
そうだ
ね、まあ今回で
人生どういう生き方したいかっていうところを切れさせて、そこからビジネスのフィールドに
下ろしてくる、
下ろすニュアンスの、
はい、そうですね、
下ろすためのみたいな、
ね、そうですね、下ろすためのやつですね、
のコンセプトメイキング、
はい、
のやり方について的なね、
そうですね、
的なお話を、
はい、
すごい重要なコーナーですね、これ
だいぶ重要ですね、これは、
うん、これガチですね、
これガチ、これガチのやつですね、
うん、
でまあやっていくんですけど、
うん、
まあまずその、うん、その前提として、
うんうん、
そのコンセプトって、うん、どういうコンセプトがいいかっていうと、
うん、
その4つ働き方のステージの音声の時に、
うん、
あの話したお話したんですけど、
うん、
まあ、ライスステージからライトステージまで一致したような、
うん、はい、
っていうのが、
うん、
あの一致した状態っていうのがまず前提なんですよね、
うんうん、
でそのじゃあビジネスだけのってなったら、
うん、
それは結局分かんないね、ライスステージのコンセプトなんか、
うんう
ん、ライクのコンセプトなんか分かんないんで、
うん、
だからそれを全て一致したようなコンセプトをまず前提として作っていくっていうのがまず前提ですね、
うん、
でこれ、まあ、一応設定を、まあ、ワークみたいな感じですよね、これを、
そうね、
あのワークの説明みたいな感じになってくると思うんですけど、うん、
まあ、これをのこのワークを やりながら見つけていってくださいみたいな、そうです
ね、はい、だこれを聞いたからといって別に見つかるもんじゃないと思いますし、
うんうん、これを聞いた上で実際ワークに取り組んでもらうみたいな感じですね、
はい、そうですね、で、まあ、どう何をしてもらうかっていうと、
うん、
あのまあ、ブレインダンプっていうのは結構僕は割と自分の中でもしっくりきたところはあって、
うん、
で
ブレインダンプと
ブレインダンプっていうのはあの、まあ、脳の中のものを書き出すっていう作業なんですけど、うんうん、で、まあ、あのとりあえず出てきたものを全部書き出すっていうのもあるんですけど、
うん、
ただ、まあ、それだったら考えにくいし、
うん、でどの切り口でっていうのは、
そう、どの切り口、そうですね、
欲しい、
ヒントは欲しいですね、うん、それを結構僕はその5つ設定してて、
おうおう、
はい、で一番最初はその理想の世界ですね、
はいはいはい、
どうだ、その理想の世界っていうのが結局ライトステージからライスステージまで一致したようなものが理想の世界っていう定義なんですけど、
うん、はいはい、
でこれっていうのはその今の、
うん、
現状とか、
うん、
お金とか、
うん、
その人脈とか、うん、今の能力とかっていうのはもう度外視で、
うん、
マジのリソースね、
うん、
もう妄想みたいな感じですよね、はい、
現状の延長線にないや
つ、はい、ないやつですね、
完全妄想状態での理想の世界っていうのを描く、
そうですね、うん、を描く、
うん、
でそれを、まあ、各ステージに書いてほしいですね、その4つのステージの中で、はいはいはい、ライスステージ、
ライスにおける理想の
世 界、うん、だどれぐらい例えば稼ぐとか、
うん、
どういうもんを、まあ、買うとか、
うん、どういう仕事でとか、
そうですね、うん、どういう仕事でますね、
うん、
でまあライフとかで言ったら、まあ、どういう人とじゃあ、
うん、
仕事したいんかとか、
うん、
でライフで言ったらそのお客さんがどうなってたらいいんかなみたいな、
うん、
関係性とかですよね、
うん、
そのあのお客さんだけじゃなくても、
うん、
例えば友達とかパートナーとか、
うん、
家族とかとどういう関係性で、
はい、
が理想、
自分の内面もどんな
体感
になってたいとか、そうです、
はい、どういう、だからそれがなんか自己満足だけ満たしてればいいんかって言ったらそうじゃないと思いますし、相手にどういうふうに思ってほしいとかもそうですし、でまあライトで言ったらあの世の中どうなっていればいいかなっていう、だそれは全部つながった状態なんで、その世の中がこういうふ
う
になってて、で自分はこういうふ
う
になってて、で自分の周りではこういうふ
う
な関係性があってっていうのを全部描くって感じですね。でそのよくこれでワークで言われる質問なんですけど、
はい、
で、まあ、ライスとライフとライフは割と結構明確化されて分かりやすいらしいんですよ、
うん、
ただその
ブレインダンプしやすい、
ブレインダンプしやすい、ライトは世の中とか分かんないですねみたいな、
うん、
まあ、確かにそれは、
うん、
僕も分かるんですよ、
うん、
でそれなんか僕が考えやすかったその視点っていうのは その自分のお客さんがどういう風になってたら、そのバタフライ効果じゃないですけど、その自分起点でお客さんがこういう風になって、周りの人がこういう風になって、じゃあその人起点でまた循環というか輪が広がっていくみたいな感じ、その輪が広がったらどういう風になるかみたいな考えると結構イメージしやすいです、はい、
そのニュアンスで世界平和かもしれないし、
そうですね、かもしれないし、
世界から戦争がなくなるかもしれないし、ね、
はい、かもしれないし
みたいな
みたいな感じです、
ね、で想像力を働かせてっていうのも重要
だ、ね、はい、だいぶ重要ですね、うん、でそれをまず決めてもらって、それが理想の世界ですね、うん、っていうのをこう全部バー書き出してもらって、でともう一つがそのアンチテーゼっていう仮想的ですね、
はいはい、
で仮想的
って5個あるって言ったうちの2つ目、
ね、2つ目ですね、はい、2つ目がアンチテーゼっていうもので、でアンチテーゼっていうのはその自分はこれとは違う、これはしたくないとか、うん、そういうもんですね、だから自分の理想の世界と逆になるもんですね、
うん、
なんかそれはまあ結局反対のもんを持っとくことによって自分の理想の世界をより明確化させるところもあるし、
うん、
その抽象度を上げるときにアンチテーゼを含んだ要素を入れて、うん、もう一段そうレベルアップしていくっていうものもあるんですけど、
うん、
まあ、まずはその自分を明確化させるために、うん、いやこれは したくない、
うん、
これはこういう世界は嫌やっていうのを書き出すっていうのがアンチテーゼです、ね、でこれも、まあ、ステージ別に書いてもらった方がちょっと難しいんですけど、
うん、
まあ、書いてもらって、では3つ目っていうのが、
うん、
結構あの根本原因って言われているもんで、
うん、
で根本原因ってじゃあ何かっていうと、その理想の世界とかを描いた時に完全に妄想なんで、
うん、
今の段階やと、
うん、
でそうなってたらその結局妄想だけで意味ないんで、
うん、
で自分じゃあ今の現実と向き合った時に、
うん、
そのギャップがあるわけですよね、
うん、絶対
そのギャップをじゃあ埋めるためにはどういうものが必要かっていうのを全部書き出すって感じです、ね、
うん、
それが根本原因、
根本原因、
ね、根本原因ですね。でそれがなんか、まあ、どういう力が必要かって感じですよ、ね、あのなんか自分には例えばコミュニケーション能力ないんやったらコミュニケーション能力をバーって書くとか、
うん、
でなんかそれもあの自分の定義でいいんで、自分の作った言葉でもいいんで、
う
ん、
例えば俺とか昔ってか今もやる、はい、チョケ力ってい
う、そうですね、チョケ力
です
、
でその今の現状から理想の世界に行くために、うん、現状が低いんやったらそれチョケ力が低いからなってっていう、
うん、
で上に行くためにはチョケ力をアップさせるのもそれだけで上に行けるんやっていう、うん、全部チョケ力の観点からその世界っていうのを説明がつくみたいな、
うん、
何か、
うん、
っていうのが根本原因、
そうです
みたいなイメージ、
はい、そうです、そうです、はい、僕やったらおもろさ循環力っていうのを、
うん、
だからその重さ循環力っていうのはいろんな要素が含んでるんですけど、うん、その一つ一番抽象度の高いものを、
うん、
それだけ高めたら理想の世界に行けますよっていう、
なかなかね言語化が難しいところ、
難しいですね、
でも自分の中で割となんかぼんやりでも分かる、うん、感覚で分かるだけでもまずはいいと思うん
ですよ、う
ん、
そうですね、
まず名付けんの無理やん、名付けたらなんかその成長力とかその、おもろさ力とかそういう誰でもそうやんみたいなことになりがち
な
ところやん、ね、これって、はい、
だから、まあ、仮設定みたいな感じ
で、そうで自分の中でああなんかこういう感じのなんちゃら力や、
うん、
根本原因みたいな、
うん、
全部この観点から説明つくやん、
うん、
みたいなやつ、
そうですそうです、
感覚で分かれば俺はいいと思ってるんですよ、
うん、割と結構感覚っすね、うん、割とだからこれが結構こう切り口にもなってきたりしますね、
うん、
その発信の時の切り口とか、
そうそうそう、みんなでそのなんちゃら力高めていったらよなるやんみたいな言う時にね、
うん、そうですね、それが根本原因、
はいはい、
で3つ目
が4つ目が、
はい、4つ目が、まあ、ターゲットですね、
はいはいはい、はい、
でターゲットっていうのは、まあ、あの言葉通りなんですけど、
ビジネスのターゲット、
ビジネスのターゲットですね、
うん、
でそれは、まあ、1人だけ設定してもらいたいんですけど、
はいはいはい、
もうより具体的に、
うん、
もう思考まで分かるぐらいですね、
うん、
で悩みはもちろんなんでそれで悩んでるかみたいな思考も分かるぐらいの人を、うんうん、そのまあ、実際にいる人でもいいし、うん、そのいなかったら仮想の人でもいいんですけど、うんうん、例えば、まあ、それが3人、実際にいる人が3人いるんやったらそれをちょっとピックアップとか抽象化して1人してもいいし、
はい、
こういう人っていう人、
だこの教材作る時もあこの人やなっていうなんかあのターゲティング我々もしたやん、ちょっと身近にいる人でなんか何人か思い浮かぶ人
み
たいな、なんか何人か3人ぐらいね、
はい、
出したけど、あこいつこの人らやなマジで
っていう
ってな ってなると、あ、その人らに向けて話したらいいんや。
そうですね、
すげえ分かりやすい、
はい、分かりやすいです、
うん、
結局そのなんかよくそのターゲットがほんとぼんやりしてたら、
うん、
発信が割とぼんやりするというか、
うん、
なんか
それっぽいことは言えるんです
よ。そうですね、
なんかあ誰にでも当てはまりそう、
うん、
それみたいな感じに、それなんかググったら出てくるような自己啓発本に載ってるような
話
みたいになって、なんか、ね、は
い、
自分がやる理由とかなくなってきて、
なくなってきますね、
だんだんモチベーションも落ちていくみたいなことになるんで、
は
い、
そうですね、だから
そこは
明確化したいですね、
うん、
であとはなんかその発信をこうボールって見立った時に、
うん、
まあ、発信じゃなくてもいいですけど、うん、別にまあ喋る言葉でもいいですけど、
うんうん、
投げる時にどこに投げるかっていうのが結構人ベースやと思ってて、僕は、
うん、
なんかどこに、例えばすげえ的がでかかったら、
うん、
その辺ぷいって投げたらいいじゃないですか、
うん、
けどむっちゃ点小さかったらそこに向けてバーン投げるじゃないですか、
うん、
っていうのをってイメージなんですけど、僕はそのターゲットを一人に絞るっていうのは、
うん、
でそこばっかりめがけてたら、あの言語化するのってこう抽象度下がるじゃないですか、
うん、
具体的、より具体的なんで、
うん、
でそれっていうのは割とブレてくるんで、自分のコントロールが、
うん、
そこに目がけてやっててもちょっとずれたりするんで、
うん、
でその集合体が結果その層になるみたいな、
うんうん、
お客さんの層になっていくみたいな感じの感覚ですね、
うん、はいはい、
で、まあ、じゃあ5つ目、
うん、
っていうのが最後、
うん、
でなんか MSP ってもんなんですけど、
はいはい、
まあ、USP っていうのは結構有名で、
うん、
企業とかがあのブランディングの差別化の言葉なんですけど、ユニークセリングプロポジションっていう、
うん、
だからいかにそうどうやってこう差別していくかみたいな感じの考え方なんですけど、それの MSP っていうのは Me っていうふうになって、うん、
ミーセリングプロポジション、
で自分ですね、本当個人、うん、自分個人ですね、うん、の土俵を作るって感じですね、
うん、
だから
何が違うかっていうと、 USP の場合その、まあ、例えば業界があったとしたら、
うんうん、
英語業界があったとしたら、
はい、
みんな英語のいろんな教材
を
聞くだけでとか、
はいはい、
なんかいろいろ作ってる中で、うん、はいはいはい、それじゃない、そこにはまだ誰もやってない独自のやつを作るっていうだけで USP になるんですね、
はい、
別に俺じゃなくてもできるけど、うん、みんなやってないってだけで USP だけど、
ね、はい、
ミーセリングプロポジションになったらその中でも俺やから、
うん、自分やからっていうところがやっぱりでかい
です
、
ね、で俺じゃないと絶対でき
ん、うん、
真似でき
ん
っていうニュアンス、
うん、ニュアンスです、
うん、
結構これが僕しっくりきたんが、
うん、
そのそこの、あ、そうですね、まあ、本当さっき今奥村さんが言ってくれはったみたいに、
うん、
そこの土俵に来たらすげえ自分がおお、じゃあ俺やんっていう、
それ俺ですやん、
それは俺やなっていう感覚になるような土俵
で、なんでそれは俺やんってなるんかっていう、うん、そこをはっきりさせるにはやっぱ人生曲線とかってことになってくるけど、
そこに来ますね、
まあ、また別で話す、人生曲
線も一緒に話した方がいいんで、
うんうん、あ、じゃあ、うん、今ミンセリングプロポジションのブレインダンプするときに、
ね、
人生曲線っていう枠、
そう、枠があ
るんですけど、
何
ですか？
で、まあ、あの人生の、まあ、振り返りのワークなんですけど、これは、
うんうん、
その X、まあ、グラフをちょっと書いてもらって、
うん、
X 軸、Y 軸で書いてもらって、で、まあ、あの Y 軸の、まあ、大体真ん中ぐらいですね、
うん、
に X 軸があってみたいな感じで、
うん
うん、で、まあ、X 軸が年齢ですね、
うん、
で Y 軸が自分のその輝き度とかですね、
うん、
輝き度とかそのこうエネルギッシュな時、
うん、
エネルギーが湧いてくる時、
うん、
みたいな感じのその、まあ、指標になってて、
うん、
で年齢は、まあ、あの覚えてるところでいいんですけど、まあ、幼稚園とか 小学校1年生とか
今までぐらい、
ね、今までぐらいを書いてほしいんですけど、でそれ曲線に書いてほしくて、
うん、
であの、まあ、最初の地点は、まあ、どこでも行っちゃどこでもいいんですけど、その感覚的に、
うんうん、
でも最初からうわ小学校の時どん底からやったな、うん、やったら別にどん底から
ゼロより下
ゼロより下から、
ね、はい、
で、あ、ちょ、よかったなっていう時は上で、うん、まあ、分かんなかったらとりあえずゼロとかでやって、
うん、
でそっから今までのグラフというかその輝き度をずっと 点を取ってその曲線にしていくって感じなんですけど、
うんうんうん、まあサイトとかにねちょっとサンプルのグラフとか載せとく、
うんうん、そうですね、サンプルのグラフを載しといて、でそれ結局、まあ、それちょっとやってもらって、
うん、
どこで上がってるかとか、
うん、どこで下がってるか、
どこで下がってるかとか、どこがその頂点なんかとか、どこが 谷底なんかっていうのを、
なんで下がってるところがこう上がり始めた、
う
ん、このきっかけは、
ね、このきっかけ
何だったんかな
と、うん、とかそういうとこを共通点と、まあ、違いですよね、うん、を書き出して、
でこれをやってると何が上がるかっていうと、その共通点上がった下がったで見ていったら、人によってはその全部友達から言われた言葉で上がったり下がったりなってるなとか、とか俺とかは結構何やろ、他人っていうか登場人物全く出てこんくて、上がった下がったのところで自分的にその自分のあれを発揮できてるかとか、そういう指標やったりして、で逆に俺の友達とかもあの人生曲線やったり見てもらったら、全部友達の言動とかね、あの他人が入ってんの、
はいはいはい、あ僕も絶対人が入ってます、ね、
はいはいはい、
人とどんだけ深く関わってたかどうかが入ってる、
それって全員人によってね、
全然違いますね、
ポイントが違って、
はい、
うん、そこからあの MSP っていうの、
ね、
のヒントが分かるっていう話
ですね、分かりますね、うん、でまあそうですね、うん、だから結構僕それ見てて、うん、そのそっから出てくるもんっていっぱいあるんですよね、人生曲線から出てくるもんって、うんうん、どこで上がったかどこで下がったか、うん、でどこが谷底やったか、
うん、
で何を持って帰ってきたんかみたいな、
うんうん、
あこの谷底あったから、あこっちですげえ上がってるとかも分かるし、うんうん、で僕の場合はポジションとかも見てました、ね、どう今までのどういうポジションの時に輝いてたんやろみたいな、うん、
はいはいはい、
あこのポジションやった時、自分の周りとの関係性で自分がこういうポジションやった時すごい輝いてる、
うんうん、
っていうのがすごい分かって、
はいはいはい、
結構今のビジネスにだいぶ生かされてますね、それは。だから僕の場合やと面白い人と深く関わってる時にむっちゃ上がってるんですよ、
うんうん、
むちゃくちゃ上がってて、
うんうん、
でむしろその一人でパソコンでビジネスやってる時とか、
あめっちゃ下がって
る、むっちゃ下がってる、クソほど下がって
る、稼げてても下がってる、
ほんまに金と全然あの、はいはい、因果関係がないんですよね、はいはい、だそうやんと思って、
うんうん、
であんまあの多分感覚では分かってたりするんですけど、ちゃんと俯瞰したら、うん、そうやんみたいな、ちゃんと自覚できるっていうのが結構でかくて、
はいはいはい、
じゃあまずそれやっていく、絶対輝ける場所を、その輝けるポジションでいたいじゃないですか、うん、でそうじゃないと自分でやそのビジネスやる意味ないし、しその、まあ、人生的にもなんでその辛いことはなんかやらずに、
うん、
ちょっと辛いあの辛いことやって、うん、輝けること別にやらへん、
わざわざ
おかしい、わざわざ、うん、おかしいね、でそことかをちょっと書いてもらって、それもブレインダンプの一種として書いてもらうっていうのは結構でかいです、
ね、うん、そうね、意外とその人生曲線書くときって、
はい、
あのちょっと間違ったやり方しちゃう方がいて、何かっていうとその、はい、上がり下がりを一般的に成功っていうか、
うん、
いい出来事とのやつを上げて、
はいはいはい、
一般的にあんま良くないみたいなのを下にして、あのグラフ書いちゃう人なんですけど、うん、これは感情とかそのすげえ楽しかったとか、
うんうん、
充実してたみたいなところを上にして、
うん、
そうじゃない時を下にした方がよくて、
うん、そう
だから一般的に言ったらその大学に受かったとか、
うんうん、
なんかいい会社に就職して、うん、なんかすげえ結果出したみたいな、うん、一般的にはいいとされてるけど、
うん、
みたいなところを上にして、
はいはい、
本当は自分的には辛いだけで、はいはい、我慢してただけやけど、うん、みたいなにして、で例えば逆に言うと大学受験失敗したとか、
うん、
なんか全然ビジネスやったら売り上げがなくて、うん、なんか貧しかったとかでも、うん、そうやって一般的に言ったら成果不可って言ったらネガティブな出来事ですけど、
うん、そうですね、
でも自分的にはそんなに感情的にはダメージを負ってなかったり、うん、意外と充実度感じてたり、
うんうん、ありますね、
成長したタイミングやなって捉えれてたりするんで、はい、そういうのは上やし、
むっちゃ上っすね、
だから全部主観で決めてほしい、
そうですね、
出来事ベースじゃなくて、
はい、
主観感情ベースでグラフっていうのは書いた方が間違いないです、
う
ん、でそれでやり直したらもうグラフ真逆になってもたことがそうこう X 軸を軸に
軸に
回転させたみたいなグラフになった人とかもいた、
すげえ、
注意ポイント、
注意ポイントですね、うん、それすごいですね、
いやでもそんなもんよね、
うん、まあけど思いがちっすよ、
うん、
それは確かに、
そうなんか褒められたとかを上にすんねんけど、
うんうん、
別に褒められたけど自分的にそれ本当の俺じゃないのに褒められてたり
しちゃうやんみたいな、
風の出来事やん、
別に風の出来事ですね、
それを風にせずにちょっとプラスにして、
はいはい、
全部客観というか他人の視点がすげえ入ってるっつうか
なるほど、
う
ん、
それ MSP ちゃうで
確かに全然ちゃうやん
みたいな、
そうですね、うん、あとは結構僕何かその 見たこともあるんですけど、うん、やってもらったやつ、うん、ほんまにあのひょいみたいなやつもあるんですよ、
うん、
や山谷が一 個だけみたいな、
はいはいはい、い
それ多分ないと思うんで、
はいはいはい、
それはあのそれはもう本当に多分メンタルブロックですね完全にあの
まあまあちゃんとやってない
ちゃんと考えてないやつですね
適当にああ何やったっけな全部忘れたな
みたいな感じです、うん、多分ほんまにあると思うんでそれは結構僕でさえそんな波乱万丈人生じゃないけど、うん、結構
波打ってたんでよう見ていったらっていう、
ね、よう
見てったら思い出したらってい
う本当細かい本当細かいところでも結構そのサンプルいっぱい取れるんで、
うん、
そこはやっていった方がいいって感じですね、
うん、
で僕が結構あと一つそのコンセプトメイキングで、うん、あの良かったのが、うん、一人で考えてても
そうやね、
むっちゃ分かんなくなるんですよね。
だから今コンセプトメイキングコンセプト作りにあたってまずブレインダンプが大事、
はい、まずは、ま
あ、いいでって話をして、はい、まあその5つが、
はい、
何やったっけ最一番最初
の理想の世界
理想の世界アンチテーゼ根本原因ターゲット MSP っていうのをそれぞれにブレインダンプして、はい、それで明確になったらいいですけど、
はい、
まずこれは最初に自分でやってほしいんですけど、
はい、
それだけで見つかったらまだ、
うん
まああんまいないっすよね。
いないっすね。
俺もこれで見つからんかったもん。
いや僕も見つから
んかった。なんかなんとなくは
分かるけど、ね、そうなんとなくはあるんですよ。
でもなんかうんこんな感じかなみたいな。
うそうですね。しっくり感はあんまないっす、ねうん。
ないよな。
これだけやったら結構厳しいっすね。
うん、
そのメンタルブロックもあるし、
うん、
その自分の系の中だけで考えてるから、
そうそうそう
なんかうんこうやっぱぶっ壊されないとそれを一、うん、回一回二回三回、
うん、
ぶっ壊されないと。本当創造的破壊が生まれないから全然いいのできないです、うん、でそれをやっぱ人に話すっていうのは僕の中で結構手がかったです、
うん、
場喋ってそれこそそのターゲットの人とかに僕は結構喋ってました
ね。だからそこで自分なりに作ったコンセプト的ないろんな世界っていうのを人に話してみるっていう、
は
い
は
い、
それは大事ですね、
うん、
で喋ってみてでえそれどういうことなんか
意外とポカーンってされ
ますね。
まあそりゃそうやけどみたいな。なんかおもろいやつ出しておもろい世界にしたいね。まあそりゃそうやけど。伝わらへんっていう。
伝わらないっす。
で、あれみたいになるみたいな。
ああ、まあそうか。
そうじゃないねん。で、こっちもバーン言ってくるねんけど、向こうもなんか。みたいな、このトークラリー
で、うん。トークラリーが大事ですね。
ね、あの盲点が外れてっていうことがあって。
はいはいはい、むちゃくちゃありますね。うん、それを喋ってみるのは結構大事ですね、
うん。いろんなやつに喋ってみる
のが
いいですね。
うんできたらそうですね一人だけとかじゃなくていろんな人に
でブレインダンプの段階でも結構いろんな人に聞いた方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、
なんか例えばその人生曲線確認しても、まあ、子供の頃のことぼんやりとしか覚えてないん
です
けど例えば親に聞くとか、
はい、そうですねむちゃ大事です、ね、
小学校とか幼稚園時代の友達に聞いたら、
うん、
お前こんなんやったで
とか、うんうん、
なんかほんまに忘れてたりするんです本人、
うん、ほんまに
その小学校の時すげえなんやろクラスの人気者やったとかでも、うん、あの友達に言われて初めてあ確かに俺そんなんやったわみたいな
あります、ね、
完全忘れてるみたいな
ありますね
そのもう社会人時代が長すぎてみたいな、
うん、
意外と人に聞いたら分かるみたいな
のが多いそうですねありますねでなんか結局その自分のなんか得意より上なもんって、
うん、
本当なんか才能的なとこですよね、
うん、
って多分気づかないですよ、
うん、
もう分かんないんで自分では
みんなそんなんやと思ってたわ、
うん、みたいな感じが多いと思うんで、うん、そこは聞いて、
うん、
あそうなんやっていうのはありますね、
うんうん
うん、確かに、まあ、それは必須ですね、
うん、
自分だけで一人で考えるんじゃなくてっていうのは結構重要ですね、
うん
まあ、それけどまとまったら割とそれでちょっと一晩まあ寝かしてとか、
うん、
ちょっと暑なってたらちょっと暑くなってたらちょっと分かんないんで自分の中でも、
うんうん、
で人に話してもう一回こう構成してあしっくりきたわってなって、
うん、
でしばらく経って、まあ、1週間、まあ、2日3日とか1週間が経って、うん、まだそれでもあしっくりきてるなってなってるんやったら多分割と、
うん、
もうとりあえずは完成です、
ね、完成や、ね
はい、割と完成
やるんやとも
う
であとは動きながらさらにそのニュアンスとかっていうのを
そうです、ね、
コンセプトニュアンスっていうとかっていうのを明確にしていくっていうのは、うん、実際動かないと一生明確に分
かんないです、ね、
それ以上もう机に向かって、うん考えまくってたり人に聞いて今、まあ、進まない
と進まない
っ
すね
それで仮に出来上がったやつでビジネスも始める、
うん、もう始めちゃうのが
現実的なね、は
い、そうですね、
うん、
これ一生やってても何も進まない
そのただの哲学者目指してる人
なんで、まあ、そうですね、はい、 まあ、それはむっちゃ重要。
そうですね、
はい、ある程度その仮設定ですね、うん、80% ぐらい、
うん、
まあ、しっくりきるなってなったら
もう、うん、あ、なんかもうそれやわみたいなぐらいになれば、
うん、
もう動き出そう
っていう。そうです、ね、だこれを結構その序盤にやる理由っていうのが、
うん、
その僕のその根本原因の一つにその未来にコミットするっていうのがあって、
はあは
あ、で、まあ、その結局これって抽象度を高める作業じゃないですか、
うん、
自分の人生俯瞰してどういうその何十年とか、
うん、
そう人生単位ですよね、うん、人生単位とかその守備範囲としても世界とかっていう結構でかい、う
ん、まあ、自分が死んだ後の世界とか、
もう世界とか本当千年後にどうなってるんかぐらいの、うん、自分の例えばだ僕も考えましたけど、だ僕はなんかその家とかをこうバーッ、まあ、1000個ぐらい建てて、それがそのまあ、ずっと俺死んでも続くやんみたいなところまで全部考えてみたいな、抽象度すごい高めて、でそっからじゃあ未来に対してコミットするときに、例えばじゃあ数時間 2,3 時間考えたもんで、じゃあコミットできるかって言われたら結構僕は無理やなと思って、
まあエネルギー
乗らないですね。だからそのある程度そこにエネルギーをすごいかけて、で抽象度高めて自分 そのリアリティをちゃんと持って、で未来にコミットしないと、
うん、
まあ、真にコミットできていかないんで、うん、だからそこはさちゃんとエネルギーかける段階としてやっていく、
う
ん、
まあ、すごい最初に言うときますけど、はい、しんどい作業だと思う。
むっちゃしんどい
っす、うん、
むちゃくちゃしんどいっす。
この後の実際のビジネスとか、ね、お金稼ぐとかの方が簡単やったりするぐらい
そっちの方が簡単っす
ね、うん、最初にエネルギーすごいいるところなんで、
やばいっすね。
なんか結構あの周りに言うて やる人とかはもうなんか宿温泉とかの宿
を
1泊2とか2泊借りてちょっとこもってそれだけに集中とか、まあ土日丸々それの時間当てるとか、なんかそういう風にまとまった時間を取る方がよくて、
そうですね、
なんかコツコツ毎日10分ずつやっててもあんま分からん
ことだと思う。あ、そうですね。なんかブレインダンプとかもちょくちょく、これだから目安が大体500から1000個ぐらいなんですよね。でっていうのもこの顕在意識を空っぽに、顕在意識、潜在意識あったとしたら、顕在意識を空っぽにしてから潜在意識を出す、
アクセスできる、
はい、アクセスできるようにするっていう意味で、まあ、500から1000ぐらいの大体まあ目安なんですけど、ぐらいの意気込みでこうバー書いていくんですけど、でそれをこうじゃあ1日、まあ、50個ずつ動画で終わらそうとかやったら、結局顕在意識がずっと毎回毎日更新されていっちゃうから、結局その上だけをスプーンで取ってるみたいな感じになっちゃうんで、だから1日でまとまった時間にブワッてやる感覚で、
うん、
おなしゃす。
おなしゃす、
はい、って感じっすかね、
うん、
コンセプトメイキングに関しては、
うん、
はい
はい
はい、
5つね、
5つ
やってみてください。
まあいい視点でやってみるっていう感じですね、
うん、
はい、
じゃありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、食い気味やったね
食い気味に、
はい